本日のヘブライ人への手紙の御言葉を理解するために、出エジプト記の御言葉がまるで下敷きのような役割を果たします。出エジプト記はイスラエルの民がエジプトで奴隷状態にされていたところから解放される出来事が記されております。そのためにモーセという人がその誕生から不思議な導きの中に立てられ、絶対的な権力を持っていたエジプトの王ファラオと交渉していきます。イスラエルの民を労働力として使っていたエジプトは簡単にそれを手放そうとはいたしません。そのため神は十回にわたる災いを与え、これを受け入れさせようとするわけです。その最後の決定的な神の介入が、神の裁きがエジプトに下り、エジプト中のすべてのウイゴが死ぬというものでありました。この災いは、生けるものすべてに及ぶものでしたが、神はイスラエルの民に羊を犠牲の生贄としてほふり、その血を家の戸の鴨居と二本の柱に塗りつけるように命じました。鴨居というのはこの入り口の扉の周りを支えている柱の上に横たわっている横棒が鴨居で、それを支えている両脇の二本の柱、つまり扉のこの上と両脇に犠牲の子羊の血を塗りなさいというのであります。それは神の裁きがその血を目印にして、その家には入らず、その家の前を通り過ぎてゆく、過ぎ越してゆくというためでありました。もう古い古い映画になってしまいましたが、十階というあの大変大きな横長のスクリーンの古い映画、あの十階の映画の中では、この十番目のウイゴを打つという神の災いは、天からこう霧かもやのように白い煙のようなものが地上に降りてきて、まるで地を這うかのごとくにその神の裁きとしてのこの煙のようなものがこう町中を行き巡っていこうとする。イスラエルの民の家々の入り口にはその血の印があって、その煙のような神の裁きは入っていかない。しかし立派なエジプトの王様の宮殿の中に、エジプトの王にもウイゴがいるわけで、その宮殿の中にもその煙が入り込み、そしてそのウイゴが撃たれて死んでいってしまう。聖書物語をお持ちの方はぜひまた開いて見ていただくとよろしいかと思いますが、いくつかの聖書物語を見てみますと、その場面は神の御使いが、天使が剣を手にエジプトの町に降りてくる、あるいはその町を行き巡る、そういう情景として描かれたりしております。そこにはどんな分厚いエジプトの宮殿の扉もその神の裁きを防ぐことができないわけでありました。ファラオはついに屈し、エジプトによる奴隷状態はこの神の裁きによって終わりを告げ、イスラエルの民は乳と蜜の流れると言われる約束の地へと旅立っていくのでありました。この十番目の災いの出来事は杉越の祭りとして 後々の子孫にも教えて守るように、自分たちがこのような神の救いの御業によって成り立っているのだということをよく教えるように命じられています。ここにある救いというのは、もちろんエジプトを神が打ってくださり、その奴隷の縄目から自由にしてくださった、それが救いと言えます。しかし大変興味深いことは、そこでイスラエルの民にとって犠牲の血によって神の裁きが自分たちのところには来ないで過ぎ越していった、すなわち裁かれないで済んだということが救いになっている。何かこう消極的な救いのように感じるかもしれませんが、自分たちが裁かれずに済んだ、そこに神の救いがある。神の裁きが通り過ぎていくための目印として、血の印がそこにあった。その血というのは犠牲を表し、犠牲の動物の命を表しているものであったのです。ここで改めてヘブル書に目を転じていきたいと思います。23節、今日の冒頭のところ、このように天にあるものの写しはこれらのものによって清められねばならないのですか。天にあるもの自体はこれらよりも勝った生贄によって清められねばなりません。ここだけを読みますと、何か大変わかりにくいものでありますが、糸口になるのは清めと生贄ということであります。ヘブライ書は地上の神殿や聖所で行われる生贄を捧げる礼拝が、天上の神様の御前で行われる礼拝とこう鏡で映しているように映されているものだ。ただし天上の神の御前にあるその全き完璧さに対して、人間がこの地上で営む礼拝や生贄を捧げる行為は、とてもその天の行われているものと一緒とは言えない、不完全なものを抱えている。ただし天にあるものを表している、映し出している、そういうものとしてとても大事で尊いものだと位置づけているのです。そして今日のところは、天にあるものの写しというのは地上の神殿とか礼拝する場所のことです。今私たちは神道のようにお塩でお清めをすることもありませんし、もちろん旧約の民のように生贄の動物のこの頸動脈を切って、そこから取った血をこのヒソプの枝でこう振りかけるようにして清めることもいたしませんが、ここで言われているのは、その古いイスラエルの民が守ってきた礼拝の仕方では、今言ったように犠牲の動物の血が振りかけられて清めが行われていく、それが天にあるものの写しだというのです。じゃあ天にあるものはどういうものかといえば、イエス・キリストが天に昇っていかれることによって、ご自分の血によって、まあ、ちょっと聞き方によっては大変生臭い話でありますが、ご自分の血によって全く清めを与えたもこう対比して見せていくわけなのです。 この清めということには生贄ないし犠牲というものが必ず必要になる、いるということなのです。地上での清めをするためにも犠牲の生贄の動物が必要になる。その命が捧げられていく。義なる神の前で、あの過ぎ越しの時の羊のように、人の代わりに犠牲となる生贄の命を差し出し、その証としての血が振りかけられる。これが旧約に定められた古いイスラエルの礼拝の仕方であったわけです。生贄、犠牲なくして、罪の汚れからの清め、すなわち許しというものはないというのが、旧約聖書に示されるものでありました。ヘブライ書では、地上の聖女と天の聖女とが対比されて話が進んでいくわけですが、地上の聖女である神殿などでは、何度も何度も生贄が捧げられ、犠牲の動物の血が振りかけられる礼拝が守られていました。また、大祭司も、年に一度、神殿の一番奥にありました、至聖所というところに、やはり犠牲を携えて、行かねばなりませんでした。その罪の清めのためにです。人の罪のために一生懸命取りなしをする、働きをする祭司や大祭司でさえも、自分自身のためにも何度も生贄を捧げなければなりません。このような地上の聖女のありさまに対して、天上においてイエス・キリストは、神の御前に現れてくださったと、24節に言われています。それは私たちのためだと。それは大祭司のように何度もご自身をお捧げになるためではなく、ただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださった。そう言われます。罪を取り去るための生贄としてご自身を捧げられた。出エジプト記の言葉を重ね合わせていくならば、キリストの犠牲、その血の印があるからこそ、神の裁きは私たちの前を通り過ぎて行き、私たちは裁かれず、許されたもの、清められたものとして天の御国へと入れられるのだというのです。旧約聖書に示される犠牲は動物によって何度も捧げられねばなりませんでした。旧約の世界においては神様を礼拝するときには犠牲の生贄なくしては礼拝などありえないとさえ言えるものでした。生贄を捧げることが礼拝だと言ってもよいものです。それは何度も何度も繰り返されるものでした。なぜならば、人は何度も何度も新たに罪を重ねてしまうからです。その度ごとに、それを清めていただくために、許していただくために、罪をあがなう犠牲の生贄が必要であったわけです。この地上の聖所で繰り広げられる何度も捧げられねばならない犠牲に対して天上の聖所では全く違っているというのです。天上の聖所において、つまり神の御前において、キリストは自らの命を犠牲として生贄として捧げてくださった。義なる神の全く正しさの前で、人の罪が一点の染みもなく完全に許されるために必要な犠牲、 一体どれほどの犠牲が必要になるのでしょうか。数えきれないほどの生贄の動物を引いてきても足りないでありましょう。終わりのない犠牲を捧げ続けていかなければならないはずです。それは犠牲を捧げるために生きていく人生となってしまうでしょう。私たちはその犠牲を捧げるという実際のその動物をですね、こう殺してほふっていくという行為をしたことはありませんから、ある意味ではとてもこう理念的にしか捉えられないかもしれません。がしかし犠牲を捧げるというのは、ある意味では現代の私たちにとっては誰かのために良いことをしてあげて、その善行をもって自分の犠牲としていこうとすることが考えられます。何かいいことをすることによって、それが犠牲の動物の代わりになっていく。犠牲を捧げていく、それは一つの作用があります。それは自分の罪に重くのしかかったこの重い心がふっと軽くされていく、あるいは自分の在籍感がのしかかってくるものを少し楽にしてくれる。犠牲を捧げる行為、ある意味では一時的に私たちのその罪の重荷のあえぎを楽にしてくれる作用があるのは確かです。しかしそれが延々と続いていくときに、終わりが見えないときに、いやそれどころか今日の27節にあるように、人間はただ一度死ぬこととその後に裁きを受けることが定まっていると言われていますけれども、いつ決算の時がやってきて、つまり裁きの時が来るかわからない、そういう不安の中に生きていかねばならないのは誠に不幸なことです。やがて信仰に疲れていき、不安と恐れが争いと混乱の種になって屈折した形で思わぬところから吹き出してきてしまいます。実はこのヘブライ人への手紙が書かれている時代は、地上の聖所と言われているエルサレム神殿は破壊されてなくなってしまっているのです。紀元70年にユダヤの独立戦争がこうその前から起こってきてですね、70年にエルサレムが、都エルサレムがローマ軍によって陥落していく、破壊され、そしてその中心にあった神殿も火を放たれ打ち崩されていってしまったのです。今テレビで時々イスラエルのエルサレムの映像が出てくるときに、あのエルサレム神殿の外観がテレビで映りますけれども、あの外側の外壁は後で作られているものです。もちろん中の黄金のドームもそうです。この70年の時にローマ軍によって破壊されて残った城壁というのが、あの西の壁、嘆きの壁と言われるほんの小さな一角でしかないのです。そこしか残っていないということは、ものすごく大きな広い世界一の境内だと言われるようなエルサレム神殿およびその中にあった神殿の本殿も徹底的に破壊し尽くされたということなのです。跡形もないほどに。その70年から約20年近く経ってこのヘブライ人への手紙が書かれている。つまり受け取っている人たちはもはや地上の聖所と言われるその生贄がですね、捧げられて煙がもくもく立ち上がっていくような、そんな状況を味わい知ることがもはやできない時代です。 多分この手紙を受け取っている人たちはローマやもしかしたらアレキサンドリアかアンティオキアと言われるイスラエルの国以外の遠いよその国の大都市でできてきた教会のメンバーなんです。自分たちはヘブライ人だ、ユダヤ人だ、そういう自負を持って、自分たち民族の伝統や信仰の遺産として、この旧約聖書に記されているものを持っている。しかし今現在、犠牲の生贄をそのまま捧げることができるかといえばできないわけです。ヘブライ人にしたら神殿が破壊されてかつてのような生贄を捧げる礼拝ができなくなってしまった。これは大変なことであったはずです。今この手紙を受け取っているのはそういうヘブライ人というアイデンティティ、自覚を持ったキリスト者たちなのです。ユダヤ人キリスト者なのです。彼らが持っているこの旧約聖書の犠牲の生贄を捧げその血によって清めを行うという信仰のあり方は戦争の中で破壊され失われてしまったのではなく神殿が破壊される以前にすでに全く新しく完成されたものとなっていたのだと言われているのです。神殿が破壊されて変なこうセンチメンタルな教習に駆られた解雇主義が初代教会の中に湧き起こってきて、いややっぱりキリスト教徒と言いながらも俺たちはユダヤ人でありヘブライ人だからこういう犠牲を捧げたりこういう律法を守んなきゃいけないんだという動きが実際起こってきていたのでありますけれども、それに対してこのヘブライ人への手紙は違うんだと言うんです。自分たちヘブライ人の伝統と歴史と信仰というのは、あの神殿の破壊によって潰されて、もっぺんキリスト教世界で再び起こすべきものではない。実はイエス・キリストによってあの長い脈々と受け継がれた旧約の歴史と信仰は完成を見てそして新しいステージに我々は立っているんだ、そのことをこのヘブライ人への手紙は教えたいのです。何か過去を引きずりもっぺんこう引きずり出して復活させようというのでもなければ、何か過去をもう全く捨て去ってそんなものとはもう縁を切ってですね、新しいものとしてのキリスト教をそこに見ようとするのでもない、どっちでもない。そうではなくて長いヘブライ人の歴史と伝統信仰が本当に結実し完成していったのはあのキリストの十字架と復活によってこそなんだ。我々が大事にしているその歴史や伝統や信仰というものがあそこで完成されて決して失われたり立て直す必要などはないんだと、そのことをですね懸命に伝えようとしています。特に今日のところでは犠牲ということをもって伝えようとしているのです。イエス・キリストが人としてこの世に来てくださった。そして十字架にかかり蘇られて天に昇られた。このことをもって、たった一度のこの犠牲をもって、すべての人に、あのかつてイスラエルのエジプトで与えられた杉越の救いと同じものが、ついに与えられることになった。神の一人子なるキリストがそれを実現してくれたのだ。人の想像を絶する神の介入であります。出エジプトの時のあのイスラエルのためにとっても 過ぎ越しの出来事、あの羊の血がもたらす救いというものは全く予想だにしないものであったでしょう。想像を絶する神の介入であったと言えるでしょう。神の御子イエス・キリストが人として地上に来られ、すべての人の罪を負って十字架にかかりよみがえられた。この出来事も本来私たち人には考えられないことであり、想定できないものであります。しかし出エジプト記に記されている神の驚くべき介入としての救いの御業と、その上に立って守られてきた犠牲の生贄を捧げる礼拝が、この新約において表された神のやはり信じがたい介入を信じ受け入れていく道を開いてくれるものになっている。特にユダヤ人、ヘブライ人としてその歴史と伝統に生きている君たちにとってはそうじゃないかと言っているのです。ただ一度、ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために、天に昇られた主イエス。たった一度でいい、ご自身を生贄としたということが、私たちの罪を完全に許すに十分なものであるということを表しています。それは後から犯してしまう罪についても、どこまでも許し抜くという約束が伴った許しであり、清めであり、救いであることをも含むのです。たった一度の犠牲によって、私たちは許され清められているというこの福音をいただいているのでありますが、しかし私たちは誠に愚かで弱く、時に自分の罪の大きさに打ちのめされて、いくら憐れみ深い神様でもこんな自分を許してはくださるまい。こんな自分はもはや許されることはないだろう。救われることはないだろうと思える時があるのではないでしょうか。特に、福音を知らないで、主を知らないで犯してしまった罪ならまだしも、信仰をいただきながら、聖書のこの御言葉をちゃんと聞いていながら、それでも犯してしまう罪の数々を突きつけられるときに、自分の中にある甘えと言い訳ばかりを言うずるさ、それは神の御前にはあらわであり、その不誠実さをまともにさらけ出してしまうものならば、もはや私たちには立つ瀬はない。それはキリストの十字架さえも、その尊い犠牲さえも分かっていて踏みにじってきた、そういう罪であるわけです。しかも、踏みにじっていることを外面的には見えないように上手にお体裁だけは整えている。私たちは、そのことに本当に向き合わされていくならば、分かってて罪を犯し、分かってて十字架を踏みにじるようなことをやってきてしまう自分自身を抱えて、もはやこれ以上に許されることはありえないだろうと思えていくのではないでしょうか。たった一度の主の犠牲が私たちを救うというこの御言葉がどれほど真実なものか、私たちの罪深さがそれを否定できるものでありましょうか。たった一度自らを犠牲にして天の聖女である神の御前に現れ、私たちのために取りなしを続けていてくださる主があるからこそ、なお私たちは御言葉に聞くこの恵みをいただいているのではないでしょうか。そしてまるでイスラエルの家の戸口に血の印が塗られているのと同じように、イエス・キリストがあの十字架で流された血潮が 我々のためであることをどこに私たちは見ることができるかといえば、あの聖餐のブドウ酒のグラスにおいてであります。これはあなたのためのキリストの血潮だ、そう言って掲げられ手渡されてくるそのグラスは、あなたのための神の裁きが過ぎ越していく血の印が、ほらこのようにちゃんとあるんだと示されてきていることであります。私たちはそのことをどう受け止めるのか。今日もう一度この御言葉に預かり、たった一度主がご自身を犠牲として生贄として捧げて罪を取り去ってくださり、神の御前に現れてくださった、この御言葉をもう一度与えられているというこの事実が何を一体意味するのか、一体何をそこに受け止めようとすることができるのか、私たちは問われているのです。ただ一度の主の犠牲が本当にどこまでも私たちを許し清め、天の聖女にまで導き、神の御前に立たせてくださる。今私たちはそれを先取りして与えられているのです。この事実を本当に胸にしっかりと刻んで歩み出していきたいのです。迷い出しそうな時に、誘惑に揺さぶられるような時に、ただ一度の犠牲である主の十字架を仰ぎたい。そしてそこできっと天よりの御霊の助けが与えられてくるのであります。